2月27日火曜日です。
はい、
今日は笑いのある川柳です。
井上久志をやってて、井上久志がストリップ劇場で脚本を書いた話から、はい、トントントンと色町の話になって、はい、で木の実奈々がそこ出身だという話をしましたね。黒いスリップのお姉さんに憧れたと、
うん、
で、まあ、近く向こう島の下流会にも近いと、鳩の町からね。で下流会というのは全くよくわからない世界ですが、
うん、
井上久志 と丸谷彩一と大野進田がの共著で日本語教室があって、
うん、
戦時中としてはこれ読んどかないといけないと思ってシリーズで出てね、
はい、
結構難しいんですよ
日本語自体難しいですもんね。
だからねそれはだいぶ頭に入ってませんけど、
はい、
その中で丸谷彩一はとても面白いので、
うん、
丸谷彩一もよく読むようになった。で丸谷彩一がね下流文化というのについて書いてるんですよ。
下流文化、はい、
バーというものがあって、
うん、
そこには大抵ホステスがいると、
はい、
ホステスさんがいればそれを統率するのがマダムがいる。マダム、
うん、
このマダムを客である男たちはどう呼ぶのか、マダムと呼ぶものとママと呼ぶものの二派に分かれる、
うん、
はっきり分かれる、
はい、
マダムをマダムと呼ぶのは富士山を富士山と呼び、クレオパトラをクレオパトラと呼ぶのようなもんだから全然問題ない、
うん、
問題なのはマダムをなぜママと呼ぶかということである、
うん、
おかしいじゃないか客である男たちは一人として彼女の息子じゃないのに。
確かに
この問題は一見実につまらぬことのように見える、
うん、
君子が論ずるに値しないと貧縮する向きもあるかもしれない。しかしこれが日本語論および日本文化論の核心のところへ我々を連れて行ってくれるのであります。
核心ですか。
渋い顔をしないでちょっと付き合ってさてここに一人の女性がいて、彼女に娘が二人あるとする、
は
あ、母親が妹娘に向かってこういう、
ちょっとお姉さん呼んできて
と言いつける。この場合のお姉さんは、
うん、
母親の姉ではありませんね。
そうですね、
妹娘の姉であります、うん、
自分の子供ですよ ね。
母親は仮に妹娘の立場に立って自分の娘をお姉さんと呼ぶのである、
うん、
こういう具合に他人の立場に立って言葉を使う、これが日本語の特色の一つだと言語心理学者の先生が言っていると。
心理学の分野に及ぶんですね、うん、
まさにその通り、
うん、
これが講じると例えば看護婦さんが小さな男の子に向かってこういう、
はい、僕お薬飲みました
と尋ねるなんてことになる、
うん、
これは言うまでもなく看護婦の一人称として僕を使っているのではなくて、
はい、
僕を一人称として普段よく使っている人物の立場に立ってその僕を二人称として用いる疑問文を作るというややこしいこと、
普通にしてることなんですけど、
なんですけどね、ね、お母さんなんで、お母自分の母親でなくてもね、子供がお母さんというので お父さんが自分の妻をお母さんとかって言う、
うん、
それでね、我々の文化はよく言えば融通無碍、悪く言えばいい加減、こんな風に他人の立場に立ちやすい、
ね、うん、確かにね、
だから思いやりも自己の喪失もここから生ずるのだ。
さて、そういうことですか。
ここでも分かったと思います。バーの客がマダムのことをママと呼ぶ、うん、あれは彼女をママと呼ぶホステスさんたちの立場にちょっと身を置いているからなんですね。
そういうことです ね。
男が女の立場を借りる、
はい、
しかも客が使用人の立場を借りる、
うん、
まあだから滑稽といえば滑稽だと。もっともこの種の言葉遣いは我が下流文化の伝統かもしれない。やっと出てきました、
下流文化登場しました。
江戸時代吉原では位の高い遊女のことを太夫、
太夫、はい、そうですね、
おいらんと称して、うん、客もこの言葉を使って呼びかけていた、
はい、
しかしあれは、
うん、
つまり太夫がね正式名ですね。しかし花魁ね、花魁と呼ぶのはカムロ、カムロつのは遊女見慣れの少女、あのおかっぱのか、
はい、
ね、あのカムロたちが花魁の太夫と親しんで言った言葉から花魁という言葉、
そうなんですか。
だから つまり客たちはちょいと噛むのに身をやつして喜んだのでした、はい、だそうです。
そうですか。
普段我々使っちゅう言葉をね、
おいらの太夫がおいらになったんですね。
この、丸や最近のところに言わせると、はい、なんだかすごくめんどくさい感じでしょ。
文化論にまで心理学にまで
だそうですよ。だから、はい、うん、まあ、何気なく私が使っちゅう言葉も、まあ、外国ではこういう使い方をしないんでしょうからね。
そういうことですよ ね、
ね、
う
ん、でその井上久志ですけどね、
はい、
たまには戻りますね、
はい、
彼はあの千筆堂というね遅い筆、あの、うん、遅いんですよ、
ね、うん、そうなんですね、時間かかるんですね。
なんでかっていうとね、僕らの仕事は結果往来の仕事です。どんな苦労しようが、どんなに寝そべって加工が、過程は読者も観客も知ったことではないと、
うん、
放送でも芝居でも小説でも表に出たものが良くないとどうにもならない。出たとこ勝負、全てそれで判断される。そのために遅れようが何しようが、とにかくいいものを書くしかないと、
うん、
僕はふるさとに作った図書館地質堂文庫の名称通り筆が遅いのは有名ですが、どうしてそんなに遅いのですかと聞かれたら、こう答えるしかないと思っています。理屈で分かっているようなものを書くと全く面白くありません、
うん、
いいものを書くためには練って練って、これじゃダメ、あれもダメ、これもダメと何度も何度もやって、初めて出てくるものを信じています、
うん、
僕はその感じを悪魔が来るという言い方をして、芝居の場合特に雑記作家だと俳優さんがあらかじめ決まっていますから、その俳優さんの人形を作る、見たことはですけどね、あの、
うん、
あの健康、あの、なんだっけ、高いやつ、高い健康ドリンクあるでしょ、
はい、
あれあれ、
うん、
あれの空箱にね、
はい、
小栗旬とか、
あの、
柄本明と写真貼って
あ、お写真を貼って
貼って、
うん、
でこのにその人形を作るんですよね、俳優さんの人形を作って、はい、原稿用紙の上で動かしながら考える、
へ
に、ね、でその写真貼ってね、でその原稿用紙を舞台に見立てると、ちょうど舞台の大きさと人間のイメージになると、それを一月ほどかけて、ユンケル皇帝よ今ですユンケル皇帝に
突然思い出しました。
それを一月ほどかけて、はい、あれこれ一生懸命に組み合わせながら構成を組み立てる、そこまでたどり着いてようやく書き始めることができると。
そうなんですね。
でここですね、芝居の場合は特に最後のセリフが出てこないと最初のセリフが書けない。
そうですか。
それから最初のセリフが2番目のセリフを引き出して、2番目のセリフが3番目を引き出してと、全部を組み合わせながら書いていきます。その結果また最後のセリフにたどり着くというところまで読めないと芝居は書けないと。
ラストが先なんですね。
これが連載小説だと、今回はこう言っちゃえと言って書き始めて、続きは締め切りまでね、1ヶ月あるからその続きはまだ考えると。でも芝居はそうはいかないと。
そうですよね、お芝居始まっちゃいますもんね。
だからね、こあの、
うん、
初日の幕が開いて、
はい、
お客さんが拍手して、うん、いい芝居でした、感動しました、笑いましたと言ってくれるのが何よりの報酬だと。
そういうことですね。
ね、しかし、あの前に言いました、司馬太郎は締め切りを必ず守ると、
うん、
で遅れたことはないですかと聞かれたら、遅れて許されるのは井上久志さんだけですって。
あ、そうですか。
という、え、まあ、それだけ司馬太郎認めていたにしろ、認めない人はいるでしょう、うん、さあ先輩で。
そうですよね、やっぱり約束は約束、
そうですよ、
ルールはルールですからね。
あのね、一番怒ったのはね、
はい、
池波正太郎。
あ、そうですか。
許せない、 顔も見にだ
った、許せない、
うん、でね、あの若いやつで、あの池波正太郎から見ると若いやつね、もう亡くなりましたけど、野坂昭如はひたすら頭を下げ、五木寛之はしきりに弁明したと。でも池波さんは紅潮したほっぺたを膨らませて、もうそいつらの顔を見ないと。で井上久志ですよ。井上久志はね、遅れてきても、まあごめんなさいはいいだろうけど、だから井上久志と長部秀夫と、あの 池波正太郎と映画の話をした時も、井上久志を無視して、
あ、そうですか、
長部さんとだけ 話をしたって。もう、うん、なぜかというとそうやって、ね、遅れるからよくないんだけど、
はい、許せなかったんですね。
いろいろあってこれも面白いんですよね。まあそういう話もまたしましょう。
はい、はい、ではプラスワンです。マドンナです。
マドンナね、今日はさ、まあ、あの可愛い声と派手な格好のこのアンバランスですね。で、85年のヒット曲ビジョンクエストというね、青春の賭けという映画の主題歌、85年のヒット曲
マドンナ Crazy for you。